はい、では
あのこれ入ってるんですか、今の。
今入ってない、入ってない。
あ、大丈夫です。で、あの、わしはね、はい、あの原爆当日はわしはちょうどあの肩が凝って、そしてあの休んでた日だったんですよ。だからわしがいるあの勤めていたところの人はほとんど亡くなったんですね。でもわしはその休んでいたためにあのちょうどあの肩の凝りのお医者へ行っている時だったの。でその時に原爆の光と音を経験していますです。それは広島から海を隔ってこちらのところからその光と音とその煙の上がるあれをまあ見てるわけですね、はい。まあ、遠くにあそこを離れていたからその煙がこう吹き上げてなるそのあれ様をもう記憶しているわけなんです。でも本当忘れられません。
その前はその戦争の前は どういう感じだったんですか。戦争の前は、
はい、
ちょっとまずいいですか、まず自己紹介からいいですか。
はい、
はい、
あの戦争の前言うとあのいつ頃からのことでしょうか。
じゃあまず最初に自己紹介いいですか。まず自己紹介、お名前と、はい、お名前と、はい、今どこに住んでるかと、はい、何年生まれかっていうこと、はい、とどこで生まれたか、ちょっといいですか、ちょっと待ってくださいね、はい、はい、はい、これ私の方見てください、
はい、
私の方を見て話してください、いいですか、はい、はい、OK です。じゃあいいですか、このこちらの方を見て、はい、じゃあ、お名前からいいですか。
はい、徳、あ、と、あの前、今の名前ですね、徳永悦子、はい、
で、何歳ですか。
はい、今84歳ですが9月8日で85歳になります。
で生まれは今どこに住んでるんですか。
はい、
今どこに住んでるんですか。
今、パラ州のサンタアントニオですね。
わかりました。それで今は、何年生まれでどこで生まれたか。
日本の広島県坂町、今は町になってますけど坂村でした。それから
何年生まれですか。
大正12年の9月8日生まれです。
ですね、じゃあその戦争あのその原爆の日までそれまでのことをちょっとそのいいですか、ちょっと話してもらって、
はい、
いいですか。
あ、それあのいつ頃からのことでしょうか。
覚えてる限り、
はい、
覚えてる限り、
あの何歳ぐらいの時からですか。
ゼロから何歳でもいいですけど、まあ、覚えてる限り、まあ、こういう どういう学校へ行って、
はい、
どういう学校へ行って例えばこういうことをしてこういうことをしてこういう仕事をしてって、あ、いいですか。それで広島 その原爆のその日までの話をちょっといいですか。
あ、はい、あの学校は学生時代はどの頃から言えばいいんですか。
もう覚えてる限りでいいですから、はい、覚えてる限り学生時代どの頃から。じゃあ小学校から。あ、
それもう長いですね。
うん、
もうみんな入ってるんですか。
うん、まあまあ大丈夫。
今
入ってません、はい、
入ってる。
入ってない、入ってない。
あ、はい、入ってない方がいいですね。
はい、
はい、そうするとどういうふうに言えばいいんですかね。なんかあまだ入れずに置いて
る、入れず、はい、
あの結婚前なんかね、その結婚がその私の姉のところへ行ってるんですよ。あ、姉のあの、まあ、徳永ですね、徳永の兄の弟のところへ私結婚してる、はい。だからその子供なんかはこの子らやそれ あの本家の子供なんかと兄弟みたいな関係な、ものすごく長いんですね。だからその その学生時代のことを言いましたら、もう入ってるんですか。
はいはい、いいです。いいだよ。そのあんまりそのあんまりその緊張しないで、もう全部あとから緊張しないで、あんまり全部編集しますので、うまくいかないと、あのちょっと間違ったから編集しますから、もう普通にじゃあ話していいですか。じゃあからこうしましょう。OK、はい。
ちょっと初めが出ないんですね。
じゃあまずね、広島に生まれたんですか。
はい。
それでその後はその時の思い出あります。小学校時代の思い出とかは。小学校時代の思い出はありますか。
ああ、小学校時代、はい、もうたくさんありますけど、はい、もう5、6年生の時に素晴らしい先生に出会ってですね、もう学校全体の模範のクラスみたいに、まあ、なって、みんなが楽しかった方ももう忘れられない。その先生からもう嫁入りするまでお世話になったことですね、はい、終戦後にもう勤め先もまた手配していただいて、一緒に働かせていただくようなことにもなったんですね。それでもう嫁入りする時にはもうお選別までいただいたようなことで、でもその先生が一番私も好きでした。それでもうそろばんの熱心な先生でしたからね、5、6年生が。でも授業の終わりには必ずカバンを前に置いて、それでそろばんの練習ですね、それで読み上げから書く、あのこの、まあ、読み上げが主でしたね、はい、そしてそれを毎日練習させられたから、それがまああのずっとあの学校を卒業してから勤めに出てからずっとそろばんが身を助けてくれましたですね、はい、でも最後までもうだ私はそろばんは嫌いでしたけども、でもやっぱりどういうもんですか、最後までそろばんが、はい、
もうそれは広島ですか、その学校は。
はい、広島です。
で広島で生まれて広島で学校行った。
坂町で坂村でした、あの田舎でしたから。でそこの小学校でもうその時の先生方がどういうもんですか、あの小学校6年生出て高等校がありますね、高等1年高等2年が出て、それからあの青年学校いうのがありまして、昔の家政所学校いうのがあの青年学校いうのを改められてですね、そこでもう研究科の2年まで行きました。4年間です。でその時の先生がものすごくその私をどういうもんか私には自分でわからないんですが、最後まで嫁入りする時までもう本当にもうな最後まで世話をしていただいたんですね。でそれがもう自分では不思議でもうありがたくて、どうしてか私にはわかりませんでした。ただ不思議なばっかりでしたねとにかく先生方のお世話にばっかりになってきましたです。
それでその後に中学校行かれたわけですか。
いや、私あの高卒ではありません。その青年学校であの4年間研究科まで行きましたです。ですからもう勤めに出ましたら高卒並みというて可愛がっていただきましたです。それはあのちょうどあの私が研究科の4年に行っている時にですね、その時にあの教頭の先生からもういつまでもあの学校にいたらあの徴用がかかったりしてするから、あの決まった勤めに出なさいおっしゃってですね、あの広島の京橋町にあの久保木博文堂いう広島でも一二を争うあの文房具卸商の事務用品文房具卸商で、そしてあの軍用品扱う大きなあの卸商の会社へお世話してくださったんです、はい、それはあの京都の先生でした、はい、その時もまあその先生のお世話になって、そしたらそこで、まあ、ちょうどあの 研究科本科の卒業の時と研究科の1年の卒業の時に秋軍の教育会長から表彰していただいたんです。2年間連続で。でまあその賞状を持ってきなさいおっしゃってですね、それであの久保木博文堂へ 面接に行きましたです。そしたらもう何ももう言うことないおっしゃってくださってですね、その場でもう明日から来てくださいおっしゃることにおっしゃいましたです。そしてまあそれからずっともう可愛がっていただいて、私は本当につまらなくて自分では劣等感の塊見たような人物でしたから、私はもう教えが低くてもう顔も美人ではないしでもそんなことばっかりで私は劣等感の塊のような人間でしたからね。で、まあ、そのつもりでずっとも勤めてきましたですが、ものすごく大事にしていただいたんですね。もうありがたくてありがたくてもう感謝ばっかりでした。それで3年目ぐらいの時に低身体にかかりましたです。で低身体にかかってから、それが暁部隊の軍隊だったんですね。それで暁の2940部隊で、あの運輸部の管轄でした。それでそれが船舶隊でしたからね。でそこで赤月部隊に入って、そしたらその久保木に勤めているということで軍用品扱っていましたからね、それ久保木に私がいることを、私は知らない人なんですけれども、私がそこに勤めているのを見ていた人がありましてね、その軍隊の中で、それで私は呼ばれましたんですよ。それであの低身体の中の人は30人でした。はい、30人で、そしてどういうものかわからないんですよ。自分でも不思議なんです。でその時 あの 昭和19年10月30日日にちまで、その日まで覚えてるんですが、低身体に入った日です。昭和19年10月30日。
その時何歳でした？
はい。
その時は何歳でしたか？
はい。
悦子さんはその時は何歳でしたか？
ああ、それは10、10、1歳か2歳ぐらいだったでしょうか。それで30名のものだったんです。人、あの、いっぺんに徴用された人。それでその人、それがですね、もう私はどうしてか不思議なんですが、その赤月部隊のその赤月倉庫の、あの船舶倉庫の、あの将校さん方が10人ぐらいずらっと前に並ばれてですね、でもうその倉庫長の方が、それは赤、あ、その2940部隊の長の方が、あの少佐だったんです。その少佐大佐、少佐大中尉、少尉の順位の方がですね、それがずらっと前に皆並べ整列されて、その前にその時に30人が徴用にかかって、あの低身体に入った人が30人並んで、そして挨拶する、あの挨拶なんですね。それをその、私は先頭にいたわけじゃないんですけれども、あの、ま、こう30人並んで中途半端なところにわしいたんですね。そしたら、あの総長さんが指導されるんです。それで私に あんた、うん、君言われるんですね。君申告しなさい言われたんです。それで私はもう何か何か分からないで、そしたら、あのその言葉をわしに聞かすんですね。こう言うんだって。それでその言葉を今でも覚えてるんですが、でどうして私に指名されたのか今でも私は分かりません。それでその30人いる中に素晴らしい人はたくさんいるんです。私みたいなものにどうして指名されたか私には分かりませんです。今に分かりません。それが昭和19年10月、あ、10月30日、徳永悦子、中村悦子でした。その当時は中村悦子以下30名のものは、10名のものは 暁部隊に勤務を命じられました。謹んで申告申し上げます。それを言わされたんですね。その場で記憶せないかのです。ほいで、ああ困ったもんで、もうわし記憶力のないものがどうしたらいいか思って、ほいでもまあ覚えたんですね。ほいでもうそれは申告したわけです。はい。ほいでまあそれが終わってですね、今度はあの挺身隊はあの30人のものはみんな雑誌として入るんです。あの事務員じゃないんです。はい。挺身隊で入るものは全部雑誌といって、現場にで働くんです。その現場で働くのはあの私はちょうどそのまくばられたのがあの消耗品係いう係で、ちょうど久保木博文堂で働く仕事と同じあの文房具事務用品の品物を扱う現場でした。でそこへ入れられてね、でそこからそこにいたら、そこの仕事をもういろいろそこの係の人が私にまあいろいろ教えてくれてたんですね。そこで待ってたら、そしたら事務所の方から来なさいって言われたんですね。それで行ってみたら、あの私を知ってるか言われたんですよ、そこの顧問の人が、そして私は全然知らないんですね。そしたらその人はあの久保木さんへあの軍用品で品物を買いに来ていた人なんです。それが私を見ていたんですね。それで私を事務所の方へ引き取られたわけなんです。それであの私は久保木さんへ行き寄ったって、まあ、あのここそしてあのそこの係がちょうど少尉さんでしたから、あの主計会員主計さんですね。でそこで私に字を書き、あの今朝申告したのは君か言われましたね。そしてはいって言ったんですね。そしたら名前を書いてみなさい言われたんです。それで名前を書いて、それから数字を書きなさいって書いて、であんまり上手じゃないがいいだろうとおっしゃってですね、その少尉さんが。それでその事務所で働くことになりましたんですよ。それでここのあのあれを名札をいただくのにね、すごくね大型なんですよ私ね、大型で雑誌中村悦子と書いてあるんですよ。それでもそのままで事務の筆者と同じ仕事をそこでずっとさせていただいたわけなんです。
それじゃあ主に文房具を扱う仕事をしたわけですね。はい、暁部隊のために文房具とかを扱う仕事をしたわけですね。
はい、
暁部隊のためにその文房具などを扱う、
はいはい、それは文房具を扱うのは現場で扱うんです。それをあの私は受付係に座らされて、一番入り口なんです。あのここにカウンターがあってですね、窓があって、それでそこのところへあの部隊があの暁部隊の野放隊とかなんとかたくさんウジナにあるんですね。そこの部隊から甲府市というこの、 あの必要な品物を書いた書き物を持ってくるわけなんです。何々部隊と書いて、それを私に渡すわけです、受付で。それで私はそれをあの公園の方の原田さん言うんですが、その方に渡して見てもらうんです。そしたらこっちあの現場にある品物があるかないかを印されるんです。その方はみんな知っとられる。それでそれを印をして、それを主計さんに渡して、主計さんから版をもらうんです。そしたらそれを私がもらって、その丸か印をした分をあの伝票を書くんです。その伝票を書くのが仕事でした。それが7枚複写で、間へ確か4枚ぐらいあのカーボン紙を敷いて、それで一番上が破れるから、あのあれをセロハン紙を置いて、それで骨筆でもう力を入れて、もうここにタコができまいたり。
わかりました。それでその後に、はい、その後にじゃあそれでそこで働いてて、それでその原爆の時には肩が凝ってたっていう話をさっきしましたよね。
その原爆の時にはですね、はい、その時にまた久保木さんの方からね、あのアッセンジョの方へ 食文安定所の方へ頼んでですね、あの解除にするように頼まれたんです、その赤月部隊の方へ。それで黒板に中村悦子の件と書いてあるからどうしたことか思うとりましたらね、そしたら久保木さんの方からあのわしを解除にしてもらうように頼み込まれてた。それでまたわしは久保木さんの方へまた帰ったんですよ、はい。そしてその時にその時に係が順位さんになってたから、君は久保木さんに帰りたいか言われましたです。それでその時にわしはあのもう戦争中のもう大方終戦に近い時ですからね、私は今の時勢ではやはりあのお国のために働きたいと思いますと言ったんです。そしたらじゃあ俺が行って久保木さんに話してやるって言ってくださったんですよ。それで久保木さんへ行ったんですね。そしたら何かまた時伏せられたらしくて、それで順位さんが帰って、それで君は徳牧さんに帰った方がいい、それが幸せだよ言われましたです。それで私はあの軍隊の方を解除になって徳牧さんに帰ったんです。それでそこで働くとものすごく窮屈でですね、それでもう時勢だけにやっぱり個人のその職場ですから窮屈でたまらなくて肩が凝り出した。それでその肩が凝るために私はそのあの養生するためにその日休んでたんです、はい。休んで矢野町のそのここへ電気にかかってたんですね。そしたらその
電気にかかったって、はい、電気にかかったって、
はい、あの肩の凝りのためにね、その養生するお医者がねここへ電気かけたんです。その時に原爆が落ちたんです。ちょうどその日に久保木さんには私はいなかった。
じゃあその時それは広島市内からどれくらい離れてたんですか？
そ それがあの地図を見れば分かるんですが、あの地図を見てみて、
ね、じゃあ後でいいですか、
は
い。
そこへやはり光線がパッと来ましたね。あのわしはこうして寝とるのにね、そして光線、あの溶接をする光線ですね、あの光線のようなのがものすごい光線がパッと光ったんですね。そしてそれからしばらくしたらわーってものすごい音で爆音が響きました。その時に地響きがしました。海を離れたところなのに、海といっても近いですからね。ほいでその時私はいつそこから飛び出したかわからなかったです。ほいでそこの奥さんと一緒に防空壕へ入ったんですね。それからしばらくして私はいつその家に帰る道に入ったかは覚えてないぐらい、私はもう国道に出てたんですよ。それで国道に出たら国道からずっともうあのわしの里のあの坂の方へ行くんですね。それでそこの国道からその雲がこう盛り上がるのが見えたんです。そのさーっとこの雲がむくむくむくむく、もうその雲の湧き上がる様子はものすごいものなんです。はい、その、まあ、雲の湧き上がる様子を私は歌に書いて、そしてそれをあの子供たちにもね、もう戦争を知らない子供に言うて聞かす、いう歌も書いております。今もですね、
覚えなんて歌ですか、はい、その歌歌ってもらえます。
あ、ここに書いてあるんです。
覚えてます。
ここに書いてあります。
あ、そうですか。
ちょっといいですか。
じゃあ後で、はい、後でいいですか。そしたらその
あ
れ、はい、
あのその時のことは、原爆で吹き上げてなる雲の様、戦を知らぬ子に語り継ぐいうことを言うのが、それは結婚してからのうちのことですね。こちらへ来てから子供たちに話して聞かすんです。まだ他にいろいろ歌を作っておりますです、その原爆の経験のあれですね、はい。そしてそれからまあ、あ弟が二部隊におりましたです、その時にね、はい、初めての19歳でもう最後の召集でしたから、それで二部隊に入っておりましたんです。それでそのもうその兵隊のことですから、もうどうすることもできなくて、そしてその晩はもう明る晩、あの原爆が落ちたその晩ですね、その晩に私はもう 家の方からこの広島の方を見たら真っ赤にもう空が焼けてるんですね。真っ赤にものすごいんですよ、その 広島の海が、はい、それはその晩、あ、その原爆の落ちた晩でした。はい、それでも兵隊の弟をどうすることもできずに、弟が星が光る星が一つ見て、それは俺は弟じゃないだろうと思うてお祈りしましたです。そういう経験もありますね。はい、それでその明くる日に父親は弟を探しに行ったんです。はい、もう私はその時にはもう家におりましたから、はい、もう職場に行くこともなく、職場の人はもうほとんどもう毒を飲んで逃げたり、逃げたり、逃げ延びた人は毒を飲んで死んでしまう。はい、それで奥さんとお嬢さん、お嬢さんの2人は外のガラッペの方に出られたか、墓場になってたから、どこに出られたか2人助かれた、無傷で家におられたですから。それでそこの社長さんはその場でもう、あの、あのポンプが入り口にあって、そこの下できた時期になって即死されておりました。そういうこともそれはあの奥さんからお話聞きましたし、
はい、お父さんはそれ弟さんを、お父さんは弟さんを探しに行って、
はい、明るい日に行きました。
弟さんは見つかったんですか。
はい、弟は見つからぬままでしたけど、そしたらあの近所のおじさんがですね、あの正臣に、正臣言うんです。弟は正臣に会うたって、わしが握り飯を食べさせてからもう生きとるいうことを聞いたんです。それから父は安心して帰ってきたんですね。それでもうその時にはもう息が切れるんです、その話をするのにですね。それでまあ弟は生きとることが分かったけれども、軍隊のことでどうしようもないんですね。それでそのそれが済んで、その明くる日に、3日目にあの牛田町のお寺に収容されたということを聞いたんです、3日目に。それで父はそこへ行ったんですね。そして そこで会うて、それからあのその日一回行って、その3日目か3日目か4日目に私も父と一緒にまた行ったんです。そしたら不思議なことに、そのお寺へ着くまでにわしらあの弟がですね、生き残りの人の10人、この記事を書いておりました、その時のことをね。それで 12人ぐらいの生き残りの人はもう5丁ぐらいか軍曹ぐらいか、その人が先頭に、生き残りがあの第8車ですね、軍隊の第8車3台ぐらい、それで軍隊 あの箱を乗せて壁へ向かうところだった。
壁
へ、あ、朝分壁町にところ、そこへ出発するところに出ようたんです。ちょうど出るところだった。それで牛乳瓶を、大瓶を抱えてですね、牛乳芸をできたから父はね。そしてそれを持って飲ました、飲むそう思ってですね。そしてそこであのその孫長さんかその方一人に、飲みませんかいてるわしはいいからあげてくださいって。とても普段だったらそんなことは許されないんですが、もうその時は許されて、弟はその一生五合瓶をもう一気に全部飲み干しましたです。そしてもう第八車でもう壁の方へ行くのを見送ったんです。それから何日目だったか、それが記憶はないんですがね、それが確か1週間目ぐらいだったかだったでしょうね。壁からあの紅葉であの広島の城の跡へあの紅葉で来てるからいうことをね、
すいません、
いう連絡を入ってきたんです。はい、それがまだ戦争は終わってなかったですから、あのそして広島城のそこへ連絡を入ったから、そこへメインパイに行くのには、まあ、わしが軍隊にいたですから、わしが行った方がよかろういうので、それでわしが面会に行くことになったんですね。それでまあその途中のことをわしはもう記憶から離れないんです。広島の原爆の跡をずっと歩いて行ったこと、広島の駅からですね、ずっとその勤めとる時に歩いて行ったら、 ところがもう跡形も名古屋歴の山ですからね。ほでそんなところをずっと歩いていくところをわしはあの記録に書いておりますですし、広島城の跡まで行くところですね。でもそのわしの勤めとったところなんかには峰立て札が立っておりましたです。その立て札には誰あのまあ武尊どこどこに来たれ、佐々木何どこどこに来たれいう立て札が立ってんで、それを発信でるんですね。それはもうなあの自分の住んでるところへ逃げ込むのは死ぬのと同じです。中心地の方へ逃げ込んでるわけですよ。だから立て札が立ててある。もう帰ってこないんですね。発信でたん。もう一人は逃げ延びてですね、逃げ延びておられたです。それでその人は私は面会行きましたが、その人も毒を飲んでいてから死にました。はい。だから私一人が生き残ったの。行ってなんか休んでたために私一人が生き残りました。それで私はあの広島城へ着いたらですね、ただもう何にもなくて焼け野原ですね。もう本当にテントがポツンポツンと広いところへ、お城の跡いうものは広いもんですね。いやあのテントを張ってあるんですよ。それで入り口にもテントを張ってあって張ってあって、そこへよそから来た兵隊さんが5、6人そこであの受付に座ってられました。それで わしは、まあ、今からわし話すことはこれ記事にみんな書いてありますです。
それ話してもらえます。
はい、
それ話してもらえます。今のその、はい、その書いてあること。
あ、今ですか。うん、あ、それはその時にそのあの中村正臣がここへあの壁から来ておりますから面会させてくださいとお願いしましたら、そしたら5、6人の人が並んでおりましたが、名簿を見てくださったら中村正臣の名前ありませんおっしゃったんです。ほいでまあそう言われるものは、そして野放兵からも分かりません、そこを道順教えてくださって、ほいでわしはそこを行ったんですね。麦わら帽子をかぶって、ここへはまだあの防空雨巾を持ってですね、ご褒美の牛乳を増すために私は帰ってですね、もう暑くて暑くてもう雨が降ってないんですよ。それでそこをずっと道がこのぐらい開いてあるんですね。もう片付けてあるといっても瓦礫の中ですから、このぐらいの道をずっとその軍隊のところまではみんな開いてあるわけです。その道を歩いていくので誰も、もう私が勤めていたところにはバラバラに調べる人もバラバラ人もおりましたけれども、もう広島城の方に行ったら一人もいないんです。それで私はもう一人がそこを1メートルぐらいのところを歩いてですね、それで歩いてきようたら二部隊のところの長い田部がもう倒れてるところもあるし、それでそこをずっと歩いてきおりましたらですね、なんかこう防空壕の跡らしいんですね。三日にこう死んだ死人の匂いがするんです。それでそこが防空壕の跡ということはぴしゃんこになってるんですからわからないんですけれども、その暑い熱気と一緒にもう死んだ、ね、あの匂いが来るわけなんです。ああ、ここにももう見つけられずに亡くなった方が眠っておられる、もう私は冥福を祈りながら私はまた探しに来ましたです。そしてそこへ八幡へ行ったんですね。そしたらそこにもいないんです。おるはずがないんです。そこにいるはずはないんです。それでまたそこもう一つの舞台じゃないですかって、そこも教えてもらって、それでそこへ行ったんですね。そしたらそこにもいない。それで連絡が来たんだからいないはずはないと思ってですね、ほいでもう私はこの牛乳を弟に乗せるまでは倒れちゃうならんと思って、暑くて日の出りですから、ほいで私はまた広島城の方へ戻ってきたんです。ほいで広島城へ戻ってきたら、ほいでどこにもおりませんって、そしてもういっぺん調べてもらったらそこにいたんです。名簿にあったんですよ。見逃してるんですよ、その係の人が。ああここにおります。そしたらすぐ呼びに行ってくださったね。そしたら奥のテントの方に5つ6つテントがありましたね。そこへ呼びに行ってくれて、それで私はあの待合所というところはやっぱり そのテントを張って少し離れたところに紙がぶら下げてね、あれは間違い室かなんかそこに書いてあるんですね。それでそこへ入って、そしたらそこはやっぱり木で作ったこの腰掛けがこう四方に置いてあるんですね。誰もいない、私一人がそこで待ってたんです。そしたら弟が入ってきたんです。それでその弟がその背の高い子でしたから、もう顔色は悪いけれども、もう笑って入ってきたんですね。もう歯の白い子だったんで、まあ鼻の白子だったんで、もう白い歯を見せてから私それも記事に書きました。笑って入ってきました、私を見たらね。そしてもう私は安心したんですね。でその時に弟が話すのは、この髪の毛が引っ張ったらこうこれぐすぐす抜けるんだよことを散らしてたんですよ。ほいでこうして弟がこう向くとぐすぐすっとこれ1センチぐらい生えて伸びておりましたね。それをこうしたらわけもなくぐすぐすっと抜けるんです。ほいで私もつまんでもうわけもなくパッパッと抜けるんです、髪の毛が。ほいでこれは他の兵隊さんもみんなこんなん言うていたら、みんながこうなんじゃって言いましたです。それでまあその時 の原爆の後遺症はそれが初めてでした。一番最初の後遺症は髪が抜けることで、それでまあ弟に会うたことは安心だったけれども、髪の抜けるその手の感触は忘れることができん、気が思ういうところで終わって、そこで、まあ、記事は終わっとるんです。それから家に帰ってですね、家に帰ってそのことをまあ話したんですね。それから
広島はどんな感じで、もう何にもなかったんですか。
何にもない、ところどころにビルのようなのが残ってるんですね。
でも死体とかは片付けてあったわけ。
いや、死体はみんな片付けられて、学校とか病院とかお寺とかへみんな運ばれてるんですから、はい。そこへ今度は看病に行くわ。それで今度は弟がまた帰ってきたんですね。はあ、もうダメなような状態になってきて、それでそれが壁から歩いて帰ってきて、石板で歩けるわけないから、まあ乗り物乗ったんでしょうが、そしたらその時には2回目の後遺症の斑点が出てたんですね。それでお医者さん見てもらったら、それはもう家の坂のお医者さんなんだって、いつでも月見てもらうお医者さんなんですよ。それでそのお医者さんが不死に一生言われました。はあ、もう死ぬる、ここまで死んどる言われましたんですよ。これその時に斑点がもう出ておりました。それが2回目の後遺症なんです。それで今度はもうそれからはすぐ入院病院へ、入院を手間は病院の中はもうみんな運び込まれた、あれでいっぱいですから入る場所がない。それで弟 のお寺の一部屋を特別に部屋をお医者さんが与えてくださって、そしてまあ父屋言われてたんですね。屋号が父屋、牛乳業でしたから父屋の息子は必ず助けてみせるおっしゃってくださったんですね。それでその一つずつの症状が全部出てきたんです。ほいでその都度先生を夜でもええからいつでも呼びに来なさい言われて、その都度呼びに行ったんですね。ほいしたらその都度なお良くなるんです、その病状。だから薬はあるわけなんですね。弟はその都度治ってきたんですから、ほいでその都度一人ずつ死んでいったんですから、そのお寺の 本堂ですね、本堂にはずらーっともう並んでましたです、運び込まれた人が。それはもうやけどになったり、それでとにかくもう死ぬ症状が一つずつ現れるのが、鼻血が出たらその時にお医者さんが養生されたら助かると思うんですね。弟は助けられたんだから。それでその話が出たら死んでいった人も、それから話が出る、目が見えなくなる、それから上ごとを言う、 それからうなり出す。一つずつの症状が皆出るんで、その都度一人ずつ皆死んでいくんです。もう本堂から皆一人ずつ消えていくんです。あ、これ朝見たら、はあ、もう毛布がかぶせてあるもう死んでる。その死ぬ前のですね、うなり声いうものはもうまるで全部同じです。原爆に落としての死ぬ前のうなり声、もうこのうなり声いうものは聞いたものでないとわからない。もう死ぬ前にですね、もう獣のようなうなり声、怒鳴るんじゃないんですよ、うなり声なんです。獣のようなうなり声なんです。それこそうわーいうようなですね、うわーいうようなうなり声なんです。全部女死ぬ前に全部そのうなり声がするんです。そしてあのそこ弟の
男の人も女の人も、男の人も女の人も、はい、
全部死ぬ前にそこのお寺の中に収容された方の中で、ほいでよし弟のヘリにいるんですからね、ほいでそのうなり声が聞こえると、ああまた死んでいかれると思う調子なんですよ。そしてその時にまだ元気のような調子で、ああもうあの死の宣告を受けましたよって入ってこられた方がいました。その方は元気なようにあったのに歩いてこられたんですよ。その方が 2,3 日したらもううなり声です、もううなり声です。そしてもう死んでいかれた。もう元気な人そういうふうな人、それで 話が出る人が、あのお医者さんをあの迎えに行く時に、あの窓からあの道路から見える病室の中に、あの若いあの学生の中学生ぐらいのような男の子さんがこの洗面器を持ってですね、鼻血がこうダラダラ出るのを受けてるんですよ。それが道路から見えるんですよ。鼻血が出るんです。それを洗面器にこう受けてるんですね。それでその子も死ぬわけですよ。その養生を受けなかったらもうその場で死んでしまうんですよ。その鼻血が出たら死んでしまう。それで上事を言い出すんですね。その上事を言い出したら死ぬ人は、それでその都度弟にも鼻血が出だした。それでお医者さんに行ったら治ったんですよ。だから薬はあるわけですね。だけど全員に行き渡るほどの薬がないわけですよ。収容たくさんされているのに死んでいくことはそれなんですね。それでそのうなり声、弟は鼻血も出た。それから目を見えなくなったんです。それでもうその目が見えなくなった時にはですね、それで目が見えなくなって死んでいった人があるから、それだからもうその時にはもうこれが最後だと思って、お坊さんを迎えに行こうか言ったらうなずくんですね。それで私はもうお坊さんを迎えにお寺へ走っていくんですね。そのお寺にはお坊さんおられないんですから、それで坂のところのお寺へ行くのは、私はもう走っていってお寺へ、その時に私はもう気絶してしまったんです。それでその時にもう他の原爆にその姉も会ったんですが、無傷で帰ってきた姉が代わりに行ったんです。あのそれはちょっともうボサッとしてるんです。原爆に姉も会うてたですから、もうそれも無傷でですね帰ってきたのが、それが看護に当たって、それでまたそれも一応収まったんです。いうことは薬があるわけですよ。その場でまた助けられたんですから弟は。それから血便が出ると死ぬということがあった。弟も血便が出だした。それでわしはあの汚れ物を洗おうて帰り寄ったら、母がですね便器を持ってあのお寺の外に出てきました。それであのマンホールの上にマンホールがありましたから、それでちょうど満月の日でしたね。それで便器を抱えた母がですね、私に言いましたです。でも悦子や、私悦子ですからね、悦子や諦めんかい言われました。もうそのもう息子を諦めんかい言われました。もうダメだと思ったんですね、母は。血便が出たから。 もう血便が出て死んだ人が多いんですから、いつこや諦めんか言いました。で、私はその時に思ったんですね。血便が出て、いやもう死ぬ論か思うたけれども、私はこの母のためにも弟を死なしちゃいかんと私心に誓ったんですね。ほいでもう私は必死でも夜も寝ずに看護しましたです。ほいでもうその時に私はもうあの注射をあの何ですか、輸血をするんですね。輸血を血がないから、血が不足するから白血病。ほいでわしは O 型だから、わしの血を分けたんですね。ほいでわしとほかの友達が2人分けてくれましたんです。輸血を3遍しましたです。ほいでその時にわしは背中がしびれるんですね。血を取った後はもう血がしびれ、背中がしびれるんです。ほいで 2,3 日休ませないかんとお医者さんに言われましたけど、わしはもう弟を殺しちゃうならんという一心から、わしはもう氷を割って、この腕にこの痛みでこの毒消しを注射をしとったのが、その痛みがあって、それは全然体に入ってないんです、その注射も。その痛みがために氷で冷やすんですね。その氷をもう割るのに、わしは血を取った後でもう背中がしびれてもう気絶しそうなんですが、もうそれでも私はもうへこどりませんでしたですね。はい、もう助かりましたです。弟は助けられました。はい、もう父親の息子だけを助けてみせる、もう医師会で発表してみせる言われたんです。ですから特別の部屋に置かれて、それで他の人はもうほとんどもう本土の方は空いておりました。もう出たり死んだりでですね。ほいで今度はもうお寺を開けるからえて、そのあの病院の方のあの病室に空いた、もう死人が出てから空いたところへ移されたんです。はい、まあそういう状態で、それからもう家での看護になったりしてですね、弟は生き残りましたです。いやもう本当にもう原爆のことは、もう原爆はもう本当にあってはなりません。戦争はあってはなりません。戦争があってはなりませんです。今もう自衛隊とか何とかでもう引き出されてやってるんですけれども、もう私はそういうのもあまり好きでないです。
弟さんはその後は助かった、
はい、
弟さんは助かったんですか。そしたら弟さんは助かって、
助かりました。そしてもう本当に助けてもらったんですね。薬はあるわけですよ。それでもみんなに行き渡るだけの薬がないということは、弟は助けられて一つ一つの症状がみんな出たんですから、それをみんなその場その場で助けられたんですから、薬はあるわけですよ。わしが思うんです。それはわしが思うんです。その都度助けられたんですから、弟は。それから髪の毛が生えるまでは当分かかりました。坊主でしたね。長いこと坊主頭でした。
それでもあとよく牛乳を飲まれたからじゃないですか。他の人は牛乳はなかったんでしょ。
後遺症が出ましたです。それでも64歳まで生きさせてもらって、それでもそのがんで亡くなりました。肺がんで。今までわしの方の親戚にも一人もがんで亡くなる人は一人もおりませんでした。でも初めて弟ががんで亡くなりました。肺がんになってですね。だからわしは思うんですね、これはやっぱり原爆の後遺症じゃなかろうかと思うんですね。それでその原爆にあった姉もあの肘山で停止、あのあれですね、あの何ですかね、あのグループで家を倒すのを手伝いに行くでしょう、あれに行ってたんです。そして肘山で原爆に会うて、それでその時の人ももう光線の当たる方向におった人はゼロ見えない。もう顔もこの辺からもうこの薄いのを着ている人はこのこれにあの下着のこの線があればそこだけは助かって、 この薄いところの、ね、これやけどで、そして姉は反対側にいてから無傷だった、無傷だ だけれども毒は吸ってるわけです、ね、毒は吸ってるからやはり頭がぼーっとしていて抜け殻みたいな、毒はみんな吸ってるんです。その光線を受けた人、光線を受けた人は、直に受けた人は大やけどなん、やけどなんです。光線を受け、直に受けなかった人は、まあ、毒だけで済んでるわけです。それでも家にたどり着いても、あくる日は死ぬる人もある、そして生き延びた人もある。そこのところが分からないというのは、もうたくさんの人がわしらの村で死なれました。原爆にあれに家倒しに行ってですね、行った人が、亡くなった人が多いんです。いや、もう本当にもうだから原爆で亡くなった人がものすごく多いです。はい。
でお姉さんはそのあれですか、フラフラ病っていうか、
姉もこの腸のがんで亡くなりましたですね。はい、あれがんになりましたです。それで姉は75で死にました。はい。もうその終戦後には母もうすぐ運び込まれて、学校やらお寺やらですね、その看護に今度はつら行くんですね。それでその看護に行くのに、もうこの焼けただれた人がうじが湧いてるんです。もううじが湧いてる、焼けたってこと。それでもうどうしようもないんですね。その中でその時でもやっぱりまだそれは終戦前ですね、軍隊の兵隊さんがみんなやってられたですから、はい、もう終戦だったら、終戦になってたらもう軍隊のあれはないわけですね。だからもうみんな兵隊さんが活躍しておられたです。で私はもう終戦のもうその天皇陛下のことが何のお話かも何も分かりませんでしたね。はい、分かりませんでしたね。私は
なんでですか、なんで分かんなかったんですか。
それがその終戦天皇陛下のお声いうことも分かる。それがね、私はその時に交代に看護、弟の看護を交代に祖母が一人で住んでいますから、そこへまた交代に私を待って、そこへ祖母と一緒におったんですね。ちょうど終戦の日に、それで私は終戦の日にそこにいたもんですから、防空壕の中に入ってたですね。それから何かラジオが臨時ニュースを申し上げますんですね、何かも大変なことのようないうのでね、私おばあさんと二人が出てラジオを聞いたんですね。そしたらその時の天の声かのお言葉を私はあんまり聞いてないような覚えが天の声かのゆっくりゆっくりのそのお言葉を私は記憶があんまりないんですね。後から聞くあれなんです。その時に戦争が終わったという記憶をわし覚えてないんですね。どういうもんですか。
それで今ほらいろいろ書く、今いろいろ世界でいろいろ書くとかがあるじゃないですか、
はい、
今いろんな世界中で皆さんがその広島の後も長崎にも原爆を落とされたし、今世界では何千という核が開発されてて、まあ、使われる状態にあるんですけれども、そういうのを見てどう思われますか、
はい、
そういうのを見てどう思われます。今ほら世界でいろんなところでいろんな人が核爆弾、原爆を持って、
はいは
い、いろんなところでそういう、まあ、お話、その原爆を使おうとしている人がね、開発しようとしている人、
はい、
いいでしょ。でそういうのを見て、そういうのを体験した悦子さんとしてはそういうのを見てどう思われますか。
そう、もうそれは北朝鮮ですね、ああいうふうな、なんか実験なんかしよりますね。もう本当にもうこれを抑えることはできないのだろうかと思うんですね。もうアメリカのとにかく私はアメリカには好意は持てないんです。とにかく 南部日本、日本の戦争が間違ってたいう思うたって、もう犠牲者を思うたら、その爆弾を落としたその本人が広島へ来ていたらテレビを見ましたですね。もう本当にどうして殺せないのかと思うもう憤りを覚えますね。もうとにかくあの広島のもう仲間がみんな殺されてしまうで、本当にもうこの憤りは消えませんです。今でも子供らにも話すし、私はもうあの原爆の後の生き残った人が今また亡くなったんじゃないだろうか思って、勤めたところの奥さんやらお嬢さんやら原爆に追われた人が亡くなったんじゃなかろうかいうことが今でも思われます。もうみんな一つずつ、私は休んどってよかったねおっしゃってくださったんですよ、奥さんがね。悦子さんは休んどってよかったね言われました。もう必ず死んでましたからね、もうみんな死んだんですから。もう20人余りの従業員がみんな兵隊に取られたり、男の人なんかもう兵隊にも取られない男の人が3人と、私と事務員が1人と4人しかいなかったんですから、その3人はみんな亡くなってしまう。私1人は休んでたばっかり生き残りましたです。不思議でならない。
それはどういう思いか、なんかその生き残ったし亡くなった人に対して、なんか生き残ってその生き残ってしまったことに対して、なんかそういう、なんか悪かったみたいな、行くべきだったとか思われます？あの日は、
はい、まあ私は本当に亡くなったご主人に対して申し訳ないと思いました。本当にもう社長さんに職質された、私を挺身隊から解除までされて、それで仕事をする事務員がいないから引き取ってくださってまで私にしてくださって、ちょうどその日に休んでいて私は命拾いしてる、それで社長さんは亡くなってしまわれた。申し訳なくて、罰当たり、この罰当たりが思うてですね、申し訳なくて、本当にもう私はお墓参りをしました。お寺を知っていましたからお墓参りをしましたです、一人で。それでそのお墓参りをした時にお寺のお坊さんも知っておりましたから、お坊さんにあの時にお供えして、お寺へお供えして帰りましたです。それでご法事があった時に奥さんから私に手紙をくださったんです。法事が法要を営みたいと思いますから、主人も喜ぶと思いますから出席してくださいと奥さんからお手紙いただきました。